してまいりましょう。それでは、詩編の第121編を、詩編の第121編でございますね。はい、まあ、短いところではございますが、ご一緒に、121編ですね、ご一緒に言いますね。我山に向かいて目を上ぐ、我が助けはいずこより来たり、我が助けは雨土を作りたまえるエホバより来たり、エホバは天地の足の動かされるを許したまわす。難城を守る者はまどろみたもうことなし、身をイスラエルを守りたもう者はまどろむこともなく眠ることもなから、エホバは難城を守る者なり、エホバは難事の右の手を覆う影なり。昼は日難城を歌えず、夜は月難城を歌えず、エホバは難城を守りて、もろもろの災いを免れやし、また難事の魂を守る。エホバは今より常しえに至るまで、難事のいずるといるとを守りたま。我山に向かいて目をあぐ、我が助けはいずこより来たるや、まあ、あの山という例えは、あのあんまり、まあ、いい例えとしては世の中ではあんまり使わないのかも、まあ、いい例えとか、まあそう、まあ、両方あるか山でも世の中の人は今日が山場だとかなんとかそんなことですから、まあ要するにここでの意味は人生のいろんな立ちはだかる問題、困難あるいは悩みの蓄積、まあ塵も積もれば山となるということもあるから、まあ、あの小さい問題もたくさん積もって山となったということも、まあ、いずれにしてもそこは乗り越えていかなきゃいけないし、まあ、なんとかこの山を打ち砕いて、前に進んでいかなきゃならないし、まあ、立ちはだかってもらったら困るわけでありますけども、まあ、かつてゼルバベルという方は、イスラエルの国の再建に取り組んだリーダーでありましたけども、彼の前途は多難であって、そして悪魔がいろんな人をあるいはいろんな権力者を動かして、そしてエルサレムの神殿、破壊されたエルサレムの町の神殿を、再建築するために妨害してくるわけですね、まあ、いろんな妨害、いろんなもう嫌がらせ、まあ、たくさん起こってくるわけですけれども、けれどもゼルバベルの前に当たれる大山よ、何時何者ぞというあの有名な聖書の言葉がありまして、何時は平地とならん、まあ、ということですから、我々の人生においてもいろんな問題が、この山という言葉なんだと思います。それの我山に向かって目を合う、世の中にはマタギっていう山でお仕事をする職業の人ですね、まあ、あの人たちはあの
山の神様って呼ぶらしいからであの人たちに言わせると、あの山の神というのは女性らしいですね、それで自分の奥さんのことを山の神という人もいるけどもたまにね、それは恐ろしい神だっていうことなんですよ、だからあの我山に向かって目を目を上げて、まあ、目を 仰ぎ見ればだよね、まあ、山に向かって目を上げるっていうことなんですけど、そこから神様が助けに来るのかっていうと助けに来ないですよね。いや、その自分のいろんな山や問題や悩みやそういうものに私たちは目を向けていくと、そこからは神の助けはない。まあ、山の神が降りてくるぐらいの話ですよ、あとはもう逃げるしかないわけです。だから、そこに私たちのこのまあ的を外させようとする、まあ的外れなんだけども、的を外させようとする悪魔の企みがあるわけですね。私たちがこの問題を解決しようと思って、まあ、この山に向かってしまうとですね、そこで解決するべき問題が余計ややこしい話になりますから、もうあとはもう逃げるしかないってことになるかもしれない。ですからその助けは山からは来ない、じゃあ助けどっから来るんですかという話になりますから、その2節に書いてありますように、助けは雨土を作りたまえるエホバより来た、これ山から来るんじゃなくて、まあ、これは悩み問題も、まあ、山だけれども、まあ、物理的に見ればですよ、まあ、天も地も山も川も海もみんなこれをお作りになった神様、この山を作った神様から来るんだから、その山の方に目を向けるんじゃなくて神様の方に目を向けなきゃいけませんよ、私たちの助けは神様から来る、だから神様に目を向ける、ああそうか、じゃあその山の向こうに神様いるかもしれんなと思って山の向こうのにあの、ね、山のあなたのっていう話である、その山 あの向こうの、ね、遠くに神様いるんじゃなくて、この天地を作った神様は今私のうちに住んでいらっしゃる、これが聖霊ですよね、聖霊、だからこの天地を作ってくださった神様が私のうちにいますから、私の内側に目を向けていくってことですね、この問題とか悩みとかも全部これも外の話でありますけど、まあ、それによってこう我々も翻弄されやすいんだけど、そこばっかり目を向けていきます。だけどね、その山そのものが実は幻想だった幻影だった、あるいはまたですね錯覚だったということすらありますからね。悪魔というのは本当に我々をこう騙し続けてこようというね、もう悪魔っていうのは自分たちの運命が定まってますから、彼らの行くところはゲヘナです、ね、滅びです、地獄です、ね、永遠の死ですよね。悪魔サタンの運命というのはもうこれは定まってるんですよ、変わることもないですね、だからその悪魔というのはあのどこにね勝利の陶酔感を覚えているかっていうと、あのこの今の時代においては人間を騙すこと、人間を欺くこと、そしてですね欺いて騙して黄泉に引き込んで、ね、黄泉の滅びに至らしめて、そしてついには自分たちと同じ運命に引きずり込んでいくっていう、これが悪魔のもうたった一つのもう虚しい、まあ、あの生き方になるわけです。だから世の中の人も騙され続けてるわけですよ、人生において、そして迷わされ続けている、これはまあ世の中の人であります、じゃあなんであの騙され続けていくのかね、その悪魔の 持ってくる武器というのは何なのかというと、それは偽りの情報ですよね。まあ要するに嘘っていうもんですけど、嘘っていうのは偽りの情報、それをねこう電光石火、稲光がねこう落ちてくるごとく人間の頭の中にひらめかすって、このひらめきっていうのを与えるのはサタンの得意技ですよね、人間の中に、うん、そして、人はそれに飛びついてしまう偽りの情報、偽りの嘘に飛びついていくわけ、うん、つまりそれは偽りとか嘘というのは何なのかっていうと、真理とは反対にあるものですよ、真理というものはその反対、うん、悪魔には真理のかけらもない、だから悪魔はですね真理というものを全く与えないんですよ、人にもう自分も持ってないから、だけどその真理でない偽りをですね述べ伝えるというまことしやかな人々はもう2000年前から聖書の時代からいたわけでありまして、これがポーロをはじめ初代教会の人々の、まあ、妨害をしてくるわけですけども、偽りの教え、うん、だからこの救いというのは、まあ、簡単に言えばキリスト教というのは、イエス・キリストというのはユダヤ人から出たわけです。キリスト教というのは白人の宗教じゃありません、これはユダヤ人の宗教、ね、だからそのユダヤ人というのはユダヤ教であることがユダヤ人の証ですから、だからそのユダヤ人から出たのはキリスト教でしょ、うん、だからイエス・キリストもユダヤ人ですよね、パウロもユダヤ人です、お弟子さんたちもみんなユダヤ人ですね、まあペテロにしてもヨハネにしてもみんなユダヤ人です、はい、つまりアブラハムの子孫であります、はい、けれどもですね、この初代教会真理というかね、真の救い、ね、真の教会、これにイエス・キリストを十字架につけた、反対者というかね、うん、それはみんなユダヤ人ですよ、ね、だから救いはユダヤ人から始まったと同時に、この救いを妨害してくるのもまたユダヤ人、うん、だからこれはね、悪魔サタンというものはどういう人を用いるのかっていうことになると、意外とこう我々のね身近にもそうですね、そういう悪魔はですね、まあ、妨害しようというこの企みを起こそう、我々意外と身近いところね、うん、だから気をつけなきゃいけない、世の中の人もですね皆それでやられてしまっていますね、まあですからこのまあキリスト教というものが、まあ、白人の西洋の宗教でないということは、まあ、これは本当それすらもね騙されている人はたくさんいるわけであります、うん、それからこの我が助けはどこから来るか、私の助けはこの内なる、この天地万物を作った主イエス・キリスト、そのイエス・キリストが私のうちに聖霊となって宿っている、ね、そしてそのイエス・キリストは私の問題悩みを解決してくれるわけじゃないんですよ、そんな簡単なことだったらもう話は早いんですけどみんなそう期待するし、まあそうあったらいいなと思うけど、イエス・キリストはそれ解決してはくれません、ね、つまり私たちがやるべきことを変わってやってはくれないってことです、なんか解決、イエス様が解決してくれると思うとみんな丸投げでやっとけば、あとはイエス様が解決してくれるんだと、こういうふうに思う人いますけど、それは丸投げはありませんから、ね、聖書をよく読んでください、聖書は、ね、この神はあなたのうちに御霊となって宿っていまして、そしてそれはあなたに助けを与える、あなたの代わりに何か解決してくれるんじゃありません、あなたが解決することを助ける、ね、あなたがこう解決すべきことを助ける、 ここが一番ポイントですよね。聖霊は助け主とイエス様、私が行ったら、天国に行ったらあなた方に助け主を送ってきます、ね、この聖霊の助けというね、この力、これ力なんですよ。助けっていうのは、うん、まあ支援なんですよ、うん、しかもそれは、まあ、前方よりも後方支援っていうのが多いかもしれないけども、ね、まあ、前線に立つのは我々それぞれの人生における、まあ、誰も他の人が立つことできません、ね、あなたは私の代わりに私の人生生きてくれって言ったら無理でありますよ、ね、うん、お腹が空いたから私の代わりにご飯食べてくれって無理ですよ、そら、うん、全部自分がやったらいけないですよそら、うん、だから そこはあの、だから自由であり、我々はそれを謳歌して楽しんでいいっていいわけです、ね、だからそのそこにでもそれを助けてくれるというの、今最もこう国もね、行政も力入れてるのはこの支援という、学校終わった後その家庭も大変だし、ね、それを支援しようとこういうまああのこともどんどんあちらこちらに起こってきてる。 でもねそれ世の中の話でしょで我々は最も優れた素晴らしいこの支援者を、助け主を私のうちに持っています。でこの私のうちにいらっしゃる方は何を私に与えて支援してくれるとか、それは助けという力、うん、意外とこれ我々そんなそれだけじゃちょっと物足りないんですけどって面白いですね。そんなことないですよ、うんうん、だから私のこの、ね、我が助けはこの天地万物を作ってくださった神様が私のうちに今宿っていて、そこに目を向けていった時に助けが来る、うん、この聖霊の助けがあればもうあとは何もいらないぐらい感謝なことですよね。だけどその助けをね、私たちは受け取るっていう訓練は必要ですよね。受け取ることに失敗する人が多いですよね。受け取れない人が多いですよね。受け取ることっていうのはあんまり教えてくれないんですよ、世の中では。遠慮することは教えられるんだけどあ、ちょっと遠慮しなさいやってね、うん、そんな人に言ったらですね、あの何でもかんでも出されたもの食べるなっていう、NHK ってだけど食べないとまた失礼になるとか、なんかいろいろもう訳分かんないと、子供の頃にいろいろ言われるとね、はあ、だからあのそのね、助けを受け取るっていうことをあの訓練されてないんです。だからそれはですね、苦手な人が多いですね、うん、だそうやって失敗する人が、だからそのお祈り、神様に願い事っていうのを、ね、あの願い事っていうのは世の中の人も願掛けとか、まあ、いろんなことやるわけですけど、我々も神様にお願いをしていく、ね、これがまあお祈りにおいては最も大きな、まあ、部分を占めているっていうか、ね、いろんなお祈りが、礼拝も礼拝の祈りっていうのがあるし、ね、まあ、いろんな祈りがありますけれども、ただ神様と交わりたいっていうだけの祈りもあると思います。だけどもそれとは別に願い事、神様、私の願いを叶えてください、ね、星に願うんじゃなくて神様に願うんじゃなくて、それから短冊に書いてね、何かしらあんな願い事を書いてみんなに見られてしまってね、こんな人もいるんだ、あんな人もいるんだったらまたあれを読んでる人もいるかもしれない、だから、まあ、願い事っていうのはしかし我々の生活に欠かすことのできない神への祈り、ね、の一つです。願い事が祈りの全てじゃないですよ、うん、祈りイコール願い事じゃないけど、ね、祈りの中に願い事の祈りがある、ね、何かお願い事しなきゃ、だから神様に願ったんだけど答えられないって、答えられてる人がほとんどだと思うけれども、答えられないこともありますね、うん、たくさん願い事した人はたくさんそれ経験してきたかもしれないけれども、ね、うん、どうも 8割ぐらいは答えられたけど、あと2割ぐらいは答えられない祈りがありますねっていうのは、それは本当あの お勉強だと思います、祈ったけれども答えられない、なんで答えられない、それね、いろいろ理由がありますよね。まあいろんな理由があります。まあ一つはあれですね、お祈りで人を操作することはできません。で、神様、あの人がそうですね、あっちに行くようにしてくださいって言ってそんな人のね意思までね、神様は関与できませんから、それはもうちょっと無理でしょう、ね、神様、あの人をね嫌いだからあっちに行くようにしてる、あの人は好きだから私のそばに来るようにしてくださいとかね、そうすると大概逆のことが起こってね、好きな人は離れていくし、嫌いな人ばっかり寄ってくるっていうねまあそういうこともあるかもしれない。だからそういうね、人のことをね自分はお祈りしてなんかコントロールしようと思うのは、これは全く聖書、非聖書的です。聖書にはそういうこと書いてません。あなたはお祈りで人をコントロールできるとは書いてないです。悪魔を追い出すことはできると書いてある。悪魔を支配するとはことができるとは書いてあります。それはお祈りじゃなくても、ね、あなたの言葉によって、けれどもね、人を支配するということは聖書に書いてません。人は支配できません、まあそうですね。だからそれはね、よくありますよね、だけどもじゃあどうしたらいいかというと、でもその人の心を神様は直接変えることはできませんけども、ね、我々の祈りによってその人の周りの環境というか周囲の環境を神様は変えてくださることはできるわけだね、状況をね。そうするとそれによってその人の気持ちが心が変わっていくっていうことはあり得るわけ、大いにあるわけですね。だからお祈りをそこでしていくんだけども、それ世の中の人でもそういうことやりますよね、大切な商談とか契約を取るためにね、そう簡単にはいかないからね、もう特々最上のレストランの一番いい席を予約してそこにご招待してみたいなこと世の中の人でもそういうことやってるわけじゃないですか、ね、そしてそういう流れと気分というかね、周りの環境をちゃんと整えてから話を切り出していく、こういうこと多いじゃないですか世の中で。それはこの周りの環境の力ということを知ってるからね、人間というのは環境に影響される、ね、そして人間に最も大きな影響を与える環境というのは、それは 人そのものですよ。我々は知らないうちに自分の周りの人々によっていろんな影響、いい意味でもね、いただいている、だからそういうところにこう招待して、そして、難しい、ね、交渉でも切り出していくとか、そういう、まあ、ちょっとずつやるとか、まあ、そんなこと世の中の人でもやってるんでしょう。だから我々ましてそれは当然なそうなんだけど、我々はお祈りをしてその環境を神様で整える助けを与えてください。そうすると助けが与えられて、こう整える。それでもね、その人の気持ちがどうかっていうのはその人の問題ですよ、最終的には。ね、だけれども、まあ、助けというものはあるわけで、人を支配することはできないけれども、ね、周りの物事を変えることはできます。祈りは物事を変えています。よく、ね、これは英語で言う言葉の日本語訳ですよね。キリスト教国においては有名な、誰が言った言葉か知らないけども、 Prayer changes things っていうね、このどっかのアメリカのどっか墓地に行った、大きな墓地に行った時に、そこに大きな看板にそう書いてあるんですよ、ね、祈りは物事を変える、 まあそれはあの確かにそうですよ。でも祈りは人を支配することはできない。祈りは人の意思を変えることはできない、直接はね。だけど周りが物事が変わればその人の意思も変わってくるということですね。ことは大いにあるわけです。だから我々祈るっていうことはそこですよね。ですからその人のために祈るということは大切なことかもしれないし、これは取りなしの祈りっていうまた別の祈りですよね。人のために祈る。でもそれはその人のために祈るということもあるけども、その人の周囲の、ね、物事が変わっていくように祈っていくということも含まれている。そうするとその人の気持ちも変わっていく、意思も変わっていく、ね、祈りは物事を変えますけれども、祈りは直接は意思は人の意思は変えません。そんなことだったらこっちも困りますよね。周りでみんなが祈ってますから祈ってますかって言われて、私は嫌だみたいなまあそれを貫くっていうことも、でも周りが変わってきた時自分の意思が変わってくるってことはたくさん経験してるわけですよ、ね、だからここを知ってる人は強いですよね。まあそれが一つなんだけども、まあ、もう一つはね、やっぱそのお祈りがこうなかなか答えられない、自分の願ったことがなかなかこう受け取れない、答えがこう来ないという人の場合はね、もう一つあるのはやっぱり受け取るということがちゃんとできていないというか、まあ、なかなか訓練されてないんですよね。苦手なんですよね、受け取ること。祈るだけは祈ると、ね、神様お願いします、お願いします、お願いします、ね、で神様その答えをこう与えてくださっても受け取りに行かないと受け取らないんですね、お願い専門、ね、もう受け取らなくてもいいです、ね、ただお願いします、お願いしますって置いてほしい、いやそれは無意識のうちにやっちゃってることなんだけど、だけどあれということになりますから、これもね受け取っていく、ありがとうございます、感謝して受け取っていく、本当にこの感謝して受け取る、まあ、つまりね、受け取るということは謙虚さが要求されるんですよ、ある意味で。だから自分のプライドがね、受け取るときにね、なんか傷つくような感情を受ける人もいるかもしれない、場合によってね。じゃそれではダメなんですね、謙虚に喜んで受け取るということが意外と苦手な人間と。だからこのお祈りはしていくけど、受け取るということにおいてもっと私たちは、祈ってね、それこそ聖霊の助けを得ながら、受け取るにも聖霊の助けが必要だということになりますね、まあそれも重要なことだと思いますよ、それから3つ目としては、お祈りという自分のね、願った神様に願ったんだけども、そのね、はっきり 言ってしまえばね、自分の願いを自分がよく分かってないってことで、いや神様に私は願ったんだけども祈りを答えられてもないんだけど、あなたは何を願ったんですか、あなたは何を願ったんですか、あんまりそこまで私も聞かないですけどね、まあ、自分のことを思ってもそうですね、神様に何を願ったか、いや神様ちょっとお金を与えてください、ね、それではね、自分の願いがよく見えてない場合がある、とにかく金持ちにしてください、お金たくさんあった方がいいから、神様豊かになるなったらいいから、神様をたくさん与えてください、与えてください、こればっかり願っていると、その人はよく自分の願いを分析する必要がある。分析って言うとなんか難しいな話になるけれども、もうちょっと簡単に言えばその根源を明らかにする。なんで私はお金を欲しいんだろうか、つまり我々が神様に祈って願っていることは直接的なことでない場合が多い、間接的なことを 願ってしまう。お金があればこういうことができるから、こういうことができればこういうことになってくるから、これそうそうそこずっと追求してたら、一体私は何を願ってんだろうかと、はい、うん、それを回りくどく回りくどく回りくどく、この最終的にお金に変換してしまっているわけのこと。お金があれば、そうですね、うん、まあ世界中短時間で飛行機にもう乗って電動ができる、まあ、そういうふうに思ってしまうね、人間っていうのはね。お金だから神様お金あった、だけどそうじゃないわけでしょ。あと結局ね、福音を伝えていきたいということ、どこどこにね、うん、地球の裏側のどこどこっていうどこどこの場所にこういう救われたいっていう人がいるから、そこに行きたい、そこに神様福音を伝えに行きたい、こういうふうに祈ればいいだけのことなのに、ずっと周りくどく周りお金を与えたくなってしまっているということになると、これはね、なんでそれを欲しているのか、なんでそれを自分は欲しがっているのか、ね、そこをこう問いかけていくと、あ、自分はこういうことをしたいからなんだと、じゃあなんでそういうことをしたいのかってまた問いかけていくと、最終的にはね、これ見えるものから見えないものに最終的に行くんですよ。なんかみんなからの賞賛が欲しいとか、みんなからなんか、そうしたらね、あ、そういうものは、もしそういうことであればね、うん、あ、そういうものは、あ、時間と労力の無駄だ、そのことを求めているんだったらこれ必要ないかもしれないと。まあ、分析できますよね。根源かというの、根源かみたいな言葉はないけれども、自分の願いの根源はどこなのかっていう、でそれが本当に自分の願っていることだと思ったら、それを直接神様に祈ればいいわけ、願っていけば、ね、なんでお金が欲しいのか、まあ、お金の話もまあ知らないけど分かりやすいから、そしたら世の中にはそういう人いますよ、ね、そしたらたくさん友達ができるから、うん、じゃあお金があってまあそれ もまあ、じゃあ自分は友達が欲しい、そしてね、そういうことが見えてきたら、本当に自分の願っていることが見えてきたら、自分が何を学ぶべきかということも見えてくるわけですよ。自分が学ぶべき目的、あるいは目標、そこに自分が努力すべきことも見えてくるわけです。何を自分は努力して学んでいくべきか、そうですね、だから願いをこう細分化して明確にして、根源っていうか、その根本のところにこうたどり着くと、あ、自分は何を学ばなきゃいけないのか、何を努力しなきゃいけないのか、学ぶ努力っていう目標化ができるわけです。ここを目指していこうと、そうした時に精霊の助けがそこに来るわけ、それをするために、ね、うん、そのために、それをするために祈っていくと、具体的に必要な人が現れ、必要な学びが、道が開かれ、ね、うん、あれいろんなことがあると思います、それは一人でね、うん、だからそうして精霊の助けっていうのは、そうだ、大きいですよ、精霊の助け、うんうん、だけども多くの場合、最初の段階において自分の願っていることが自分でよく見えてない、見えてると思ってるんだけど見えてない、自分の祈りが明確にされていない、うん、自分の願望が、自分の欲しているものが一体何なのかということはよく分かってないから、そんな祈ったけども答えられてないような気持ちになってしまう、はあ、そこはありますね、うん、だからそうして私たちが祈った祈りによって、ね、神様は精霊の助けを与えてくださいます。これが非常に大きいわけですね。 そうした時に我が助けはね、そしたらその山だと思っていたのはね、ああなんか近くに行ってみたら遠くから見たらすごい高い山だと思って、こうなんかもう立ち上がってすごいなと思って近くに行ってみたら丘だった、もうちょっと近くに寄ってみたらなんか丘でもなかった、ちょっとした坂だった、実際に行ってみたら何もなかったみたいなそういう話になるわけですよね、だから錯覚の山なんだよこれも、悪魔サタンの持ってくるなんか偽りのまあそういうものが見えてるって場合があるんですよ、ですからいやそれは本当にあるんですよね、だからその私は関東だから育ってるのはね、鹿児島は本当に私はあいいなと思うのはその山があるでしょう、私はもう子供の時からもう山が見たくて見たくてしょう、もうあ当たり全面平野ですから、だから空がまあ広いし大きいし関東平野ですからね、関東平野の中にいますとねもうどこにも山がない、もう山が見たいなと思っても、 もうどこ身近なところどこにも山がありません、だけどね梅雨の時期とかこう嵐になってきたりもう真っ黒になってもう雷と黒雲に覆われて、もう大地がね真っ黒に染まるっていう、ああいう時にねこの幻想的なね幻の山が現れてくる、これ知らない人がね全くその土地を知らない人が見たらここに山があると思うよあれは。だから非常にねこうドラマチックに現れてくる山が、そこに私も長年住んでいてもあここに山があるんだなと思うぐらいリアルに現れてきますけどね、あれ幻想なんだよね言ってみれば、まあ錯覚でありますね、それでもねそれ山だと思う普通の人は分からないと思ってしまうかもしれない、だから我々の人生においてもね、人生の嵐っていうのよくありますけど、その人生の嵐の真っただ中になんか幻のなんかそこに本当はないものが見えてくる、でそういうものを世の中人振り回されること多いですよね、だけど我々の助けはそこを見たってダメ、私の内に住みたのイエス・キリスト、そこに目が行かなければなりませんね、まあ、お弟子さんたちは、ね、嵐の中で船の中に乗ってですね右往左往してました、もう嵐の方にばっかり目が行って波は迫ってくるし、ね、小舟は木の葉のように揺れて動くしね、それから稲妻も雷も来たかもしれない、黒雲が空を覆ってきたかもしれない、もう弟子たちはもう、 こう生きた心地しなかった、それでもうそっちばっかり目が行く、嵐の方ばっかり目が行く、でやっと気がついたのはあイエス様もこの船に乗ってるんじゃないかっていうね、何やってんだイエス様って話してて、いや寝てますって言われてちょっと起こしてこいっていう、もうイエス様ね、もうだからこう我々もイエス様が眠ってるわけですよ、もうそっちばっかり目が行ってる、ちょっともう目を覚ましてイエス様、だから私たちがそのどういう時に神の技が現れてくるか、神の助けが現れてくるか、神様に寄り添った時ですよね、神の力が神の助けが私に現れてこないのは神様に寄り添わないからです、だからそのイエス様に寄り添える、イエス様に寄り頼むということなくしてはイエス様は働くことができません、祈りなくしては神様は働けないし、私たちが神様に寄りすがることができなかったら神様なんかしてあげたいんだけど、助けてあげたいんだけどできない、だから私により頼みなさいって言ってるんですよね、私に寄りすがりなさい、けれども人間というのは自分の弱さを認識しないと寄りすがれないっていうジレンマがある、 自分だけども自分の弱さを認めるっていうこともなかなか難しいわけですよ、うんうん、だから見える形で、ね、私たちはみんな弱さを持っているわけです、うんね、世の中にはもう完璧で強くて弱さのかけらもなくて完璧なような人がいるような気がしてますけど、まあ、本当はいないんですよ、そういう人は。だからその中でもさらに私たちはこの神様に寄りすがってくることができたということは、まあ、弱さを持っていたからなんですよ。まあ全部が全部そうとは言えないけれども、教会に来るきっかけとなったのはやっぱりその自分のどうしようもない不可抗力って言ったり、自分の力でどうしようもない、それはみんな能力の限界がありますから解決できない問題、まあそういうことはきっかけになったかもしれませんけど、その弱さが実は恵みであったと今だったら思えるわけですよね。神の恵みに至るためにはその弱さが見える形で必要だったんです。なぜかというと、それ寄りすがりたかったから神様に、それを通して、ね、だからその、だからそういうことをこう見たときに、まあ、強いということも神の恵み、あの人は強いというのはまあ恵まれているなという、ね、まあ、こともあるけど、弱さはそれに勝って神の恵みですよね、うん、ある意味でね、うん、なぜかというと、その神様から強さを与えられた人は強いんだけれども、ね、まあ、人間の力の範囲の中での強さですよね。で、我々の弱さは神の力を引き出す、神の力が来るか、人間の限界の力を超えた力が引き出されている、だからそういう仕組みにどうもなってるから、自分の弱さを自覚するということと神の力がそのことによって引き出されていくということはつながっている。だから弱くなれっていう話じゃないんだけども弱くなれっていう話じゃないんだけども、まあ、弱さを持ってるっていうことがこのパウロ先生をして、そうですね、イエス様から直接言葉をかけられてですね、私の力はあなたの弱い時に全うせられて表されていきますから、ね、だから私の恵みはあなたに足りている、だからその恵みって言ってるわけですよ。パウロ先生はそれは自分の肉体のトゲって言ってる、トゲ私の肉体にトゲが与えられている、これを取り去ってくださいと神様に祈った。これはなんかもうない方がいいと自分は思ってる、うん、ね、だけども神様からしたらそれは恵みだって言ってるわけ。こんなにもう見方が違うのかなと思いますけども、だからこれも人間の錯覚ですよね、うん、それはトゲと思ってたけど、それは、うん、だからそのパウロという人はやっぱり高ぶらざるを得ない状況の中にあったわけですよ、うん、まあ高ぶるっていうことなくても、まあ自慢、人に自慢話をしてしまうような、まあそれだけの経験体験をもう持ってる人ですね、うん、だからそのパウロが自分のその話を聖書に書いてますけども、自分のことをそれが経験した時から14年経って書いてるんですよ。14年間それはまあ言ってこなかったけども、今ここで初めて言いますけど、14年前にみたいなまあ話になりますけども、その天国まで行ってるわけでしょ、パウロは。第三の天って書いてあるけど、天国のことですよ、第三の天っていうのは、ね、第二の天までだったら人間なんとかロケットで飛ばせば行ける可能性はあるかとは知りませんけど、で第三の天に行ったっていうのは、これ天国に行ったわけでしょ。それ天国に行ったらね、ちょっとこれ想像すれば分かるんだけども、ね、もし私天国行ってね、それから地上にこう帰ってきたら、地上のものがみんなバカげて見えないかなと思ってねアホらしくてバカらしくて、うん、食べ物なんか食べてももうまずくてまずくて美味しいもの一つもないじゃないか、天国なんかもっともっと美味しいものたくさんあったぞみたいな、ね、もうこう高ぶりのもう頂点に 行きますよね。
俺はもう
天国行ってきた人が地上に戻ってきてまともな生活できるのかと思う。もう見るもの何聞くものみんな美しいわけですよ天国は。何やってんの、地上に帰ってきたらね、もう何やってんだって。まあそういうことですから、もう早く天国行きたいとこうなる、もう早く戻りたいっていうことになるかもしれませんけども、まあパウロは、まあでも それだけの経験体験をしないと神様はイエス様パウロに知ってほしいことはたくさんあった、ね、天国まで見せて、ね、そしていろんなことを教え啓示したわけですよね。だからそのパウロの書いたものは全部聖書じゃなくて、まあこの新約聖書の半分以上は、半分ぐらいはもうパウロのまあ手紙ですよね。だからパウロは聖書を書いたっていうんじゃなくて手紙を書いたわけだよ、パウロにしてみれば。でもその手紙の中に書かれていることは膨大な、このそれまで2000年前の人がね知りうることのできない、今日でもそうだけども、霊の奥義であり秘訣であり霊の世界のことですよ。天国まで見せられて、ね、そして、基本的には7つの大きな奥義というものを掲示されて、そしてそれがその手紙の随所にこう書かれてくるわけじゃないですか、パウロの手紙。つまりパウロは手紙を書いたつもりだったよね、パウロとしてはね。それは教会に宛てた手紙、個人に宛てた手紙が3通ぐらいありますか、テモテ書とそれはテトス書とそれからピレモンと、こう個人に宛てた手紙もありますけども、その他は皆教会宛ての手紙です、教会の人々宛ての。だから手紙なんだよねパウロが書いたのは、何かあのそつまり手紙っていうのはね、他の文書と何が違うのかというと、あの我々もこう手紙書くという、ま、今はもうメールですからね、まあ、メールになればなおさらのことなんですけど、あの伝えたいことがありますっていうことですよね、相手に手紙を渡すっていうことは、私があなたに伝えたいことがあります。その伝えたいことは一つだけですよね。それ読む人によって100通り、100人の人が読んで100通りの解釈をしたとしても、それは全部間違ってます。私の言いたいことは一つだけで、それじゃありませんっていう場合だってあるわけじゃないです。だから手紙ということはそういうことですね、伝えたいことがある、メッセージがあるっていうことです。だから聖書というのは伝えたいことがあるわけですよ。その文章が書かれている、その文章が伝えたいことはいつでも一つなんですよ。本当にそれを書いた人が伝えたいことは一つなんですよ。だから世の中のキリスト教会っていうのは、解釈する人が自由に解釈してよろしいっていうんですよ、聖書は。どのように解釈しようか、その人の解釈が、それがその人を勇気づけたり慰めたりね、励ましたりするんだったらもうそれでいいと。まああたかもね、あの短歌とか俳句なんか特にそうだけれども、それをこう、まあ、読んだ人がこれはこういうこと言ってんだこういうこと言ってんだとこんな感じ言うわけじゃないですか。だからあの、ね、そういう見方なんですよ聖書は。これはこういうことじゃない、こういうことなんですよと、まあ言語を見ていたらこういうことがありますが、こういうこともあるんですよみたいな、こう人によってね、あのいろんな解釈を楽しむみたいなことをやってます。これ世の中のキリスト教会、まあ、特にプロテスタント教会ですね。これキリスト教の専門的な用語で言えば高等批判、高等批評とか言うんですね。あのそれを全てのプロテスタント教会が今受け入れてしまっている状況、まあ聖書をどのように解釈しても読む人が読んで解釈したらそれでいいんですよと。それじゃもう全くわけわかりません。これは手紙だったわけですからね、パウロが書いた。 手紙であるということは伝えたいことがあるというメッセージがあるんです。それを追求していくのが教会の義務なんだよ、これ。まあ、もちろんそれに対して聖霊の助けが必要なわけですけれども、ね、でそれを真理と言ってるわけ、じゃあそうでないのは、ね、全部偽りですよ、それは。まあ、偽りって言ったらちょっと気分害されてるから錯覚ですよ、それ。自分はこういうことだろうなと思ってるんですよ、錯覚。だからそうやって問題解決しないのは当然なんだけど、悪魔はね、そういう偽りのものを持って人を惑わして、人を騙し続けるのが彼らの仕事ですから。だから私たちは聖書のこのメッセージというものをしっかりと正しく受け取っていくことを学んでほしいというのは、これ神の願いです。神様が私たちに願っていること、望んでいること、そうしたら悪魔に対抗して立ち向かっていくことができるから、ね、信仰に立って、そしてあなたは一切ね動かされることがない、それでその悪魔に立ち向かうために、あのちゃんとね道具があるから、そのね道具ってのは武具をね身につけなさいよと。まあ、あの剣道やったことはないんでわからないんだけども、あの剣道っていうのはね、やっぱりちょっとあのコストがかかりそうなあのスポーツだから、うんね、私の場合は子供の頃はそういうあのコストのかかりそうなものは流行らなかったですね。田舎の方 の学校だったしね。それでみんなあのみんなっていうか、私の友達も、私も習いに行ったのはあの柔道ってのは、柔道はコストがあんまりかからない、柔道着だけでいいから。だって剣道になるとね、こういろんな道具が必要でしょ、あれ。お面かぶったり、胸当てしたりね、剣を持ったり。だけど、聖書はね、あの、剣道やってた人はそこは分かりやすいと思う。うん、神の武具をちゃんと身につけなさい。そういうわけですよね。その武具のね真っ先に来るのは何かといったら真理ですよ。真理の帯をまず結びなさい。まあ、 あのベルトですね、真理というベルトをまずしっかりと自分 の腰に結びなさい、つまり聖書の言っているメッセージを、その言わんとしているところのメッセージですよ、それを正しく学んで身につけていきなさい、ここが一つのテーマに関しては一つしかないってことですよ、言ってることは、そんな100も200もないですね。だから人が救われるのは、ね、人の救いということに関して言えば聖霊と洗礼を受けること、聖霊と洗礼、水と霊のバプテスマ、もうこれそれ以外ないんです。亡くなった人、すでに死んで神様知らないまま死んでしまった人、自分の身内家族のための救いは、これは死人のためのバプテスマ、ね、もう言いたいことは一つ、いつもはっきりしてるんですよ、それ以外ないんですよ、ね、だから、まあそういうね、あのことがあのあやふやになってしまったら、これは悪魔に立ち向かうことできません。ですからあの真理という帯をしっかりと腰に結んでいきなさいよね、だからその、新約聖書の、方をだけ見てもう終わりますけれども、エペソ書の第6章になりますね。エペソ書の第6章12節をご一緒に読みますね。エペソ書の第6章の12節をご一緒に読みます。我らは血肉と戦うにあらず、
祭りごと権威、この世の暗きを司る者、天のところにある悪の霊と戦う、
はい、
で私たちが戦うとか我々にこう常に戦いをね挑んでくるのは悪魔であって、この悪魔は私たちを惑わず嘘偽りの情報いろんなもの、そしてその嘘偽りをひらめきっていう彼らの道具はね、あの人間の頭の中のひらめきを持ってきて、そしてまあこれこう惑わすわけですけども、このねそれと私たちは戦うというのは実は悪魔と直接対決するんじゃなくて、悪魔というのは直接対決したらただ逃げるだけですから我々の前から、いろんなひらめきがないやらそういう自分の中に持ってくる悪魔からのそのメッセージっていうのは、悪魔もメッセージ持ってる、偽物もメッセージだけどね、そういうものに対して我々がちゃんと対抗できるために、うん、惑わされないように嘘偽りの情報に持っていかれない、錯覚の中に生きないように、ね、騙され続けないように死なさいっていうことですね。でこの悪魔っていうのはこの祭りごと権威、この世の暗きを司る者、天のところに悪の霊とこう4段階分かれてるわけで、このこれ下から順番に書いてある祭りごとを司るとか政治と書いてあるけど、これはあのだから政治家っていうのはもう悪魔の誘惑がもう常にさらされてるわけです。もう昔からそうなんです。でそれに打ち勝つ人もいるよね、たまにはね、少ないですけどね、そして信念を持ってやっていこうという人だったらもうそれはもちろんいますよ。だけどもよっぽどのそれは教育というよりも信仰がある人じゃないと、ね、正しい信仰を持って、まあ、誠の神様を知っていただくのが一番いいわけですけど、だけどね政治の世界に陰で働く悪霊っていうのはこれはいるわけ。そのから権威、ね、権威を持ってそして人々を支配しようとする悪霊がいるわけ、それからその上にこの世の世界のその暗黒を暗黒の世界を支配している悪霊がいるわけ。だから世界は常に悲劇と紛争とね、わけのわからないことは絶えないのは神様がやってるわけじゃありません。神の御心ではない。神の御心っていうのは少なくとも2つは見分けていかなきゃいけないって言います。神の御心っていうのは2種類あるっていうことは見分けておかなきゃいけないですよね。一つは何かというと、もう神様が定めている神の御心。もう定まってあるわけ。神様も定めているわけ。悪魔サタンはもう永遠の滅びの中にゲヘナの中に、ね、投ずる。もうそれは神様も定めている、ね、だからこれは神の御心として定まっているわけ。定まった神の御心と言っているわけ、ね、だからそういうことは今世界がどういう状況になろうと、最終的にこの悪魔は滅ぼされていく。今は彼らはまだ自分たちの支配する期限が来てないから、まだ彼らはこの世界を支配していこうとしている。で暗きをこの世界の暗きを暗黒を司る暗黒の悪魔がいて、それからその上にこの上の方の悪魔はちょっと位が高いのか知らんけれども、天のところに住んでる悪魔がいる。天国じゃありませんけどね、天国じゃありませんけど、この宇宙の一角まで、ね、彼らは住まいを持っている可能性がありますね。だからこの天のところにいる悪の霊、ね、でこういう悪魔に対して神様はもうさ定めてある神の御心、神の御旨がありますね。それからもう一つはね、まだこう定まってないんだけれども、定めてはいないっていうか
神様が定まることができない、もうそれ以上はね。だけどもそうなってほしいと神様が願っている神の御心ですよね。それもありますよね。神様は全世界の人が、人間が一人も滅ぶことなく皆救われてほしいと願っているわけ、いらっしゃるわけです。それは神の御心です。でもそれはそれ以上神様が何かできることはないんですよね。もうできることは全部行ったわけです。あとはそれをその人が、ね、信じて受け入れて救いに預かってくるか、そうなってほしいと神は、神の御心は願っているわけ、ね、そう定まってはいないけども、ね、もう定めることはそこまではできないけども、神様の側では。でもそうなってほしいと願っていらっしゃる御心、これ混同しますとね、あのなんかよく聖書にはそう世界の人全部救われたい、救われるようにと願ってるんだったらもうみんな救われるはずじゃないですかって言うんですけど、そうじゃないように。だから我々個人的にもそうですよ。我々個人個人にも神様がこうなってほしい、この道を歩んでほしい、こういうふうに行ってほしいと願ってる神の御心はあるけども、なかなかみんなそこ 100% そうなってますよね。 100% に近いところに我々、行きたいところを努力しているわけで、だけどもなかなかそれは難しいですね。だけどもまあ神様はそうやって願っているのを、神の御心もある。だからそれでね、この悪魔サタンに向かってその翻弄されないで、ちゃんと私たちが正しい、ね、祝福された道を歩んでいくために、13節にあるように、このゆえに神の武具を取りなさい、これを身につけなさい。神の武具っていうのがあるから、ね、これをちゃんと身につけていきなさいよと。でその最初に来てるのは何かというと、14節にあるように、誠を帯として腰に結びなさい。誠、つまりこれが真理ですよね。真理、ここで言う誠というのは真理、つまり聖書の真理。パウロが手紙で我々に伝えたいと願ったこのメッセージをしっかりとキャッチするという、他のことじゃない、パウロが言おうとしていること、パウロが言おうとしていることをしっかりと掴んでいく、ね、その例えばそういうことね。だからその聖書は何と言えるのかというところですね。ここを正しく掴んでいく、我々の教会はまあそういう教会ですね。だから真理をしっかりと知って、教会はそうだけども、教会にいらっしゃる人はみんなその少しずつ学んでいくわけだから、みんなが同じレベルで知ってるわけじゃないけども、それぞれ自分のレベルで学んで向上させていく必要がある。その真理を、ね、知らないと、それを帯として、ね、腰に結びなさいっていう、こうベルトですよね。帯っていうのはベルトのこと、だからこれがないともう何一つ始まらないから、これ一番重要なところ、一番基本的なところ、ね、だから聖書の言葉を知って学んで真理を知っていく、誠っていうのはいろんな言葉に使う意味に使われるので、ちょっと勘違いしやすいことあるけど、ここでは真理ということですよね。まあ、イエス様はよく誠に誠にっていう言葉を使われる。だからこれ日本語訳ではそうだけど、誠に誠に何時に言いますけれども、人は新しく生まれなければ天国に入れません。誠に誠にっていうのは言語ではアーメンになってるんですよ。アーメンアーメン、アーメンアーメンから始まるイエス・キリストの言葉は意外と多いんです。それはここは重要ですよっていう、ね、だからイエス様はアーメンアーメンと言ってお話始まった。それ大切なことはね、だから誠に誠にって日本語では翻訳されてますけども、 アーメン。だからアーメンという言葉の意味の中には誠にという意味があるわけですよ、うん、だから私たちがお祈りした時に最後にアーメンというのも誠にって、それ何に対して誠にって言ったか代表して誰かが分かる言葉でお祈りしたから、それに対して誠にそうなりますように、うん、ね、誠にそうでありますという、ね、そういう意味でアーメンと一つになる。アーメンでもうずっと辿っていくと、語源辿っていくと、それは信頼ということだね。信じるということ、信仰ということですね。信じなさい、ね、うん、だからあの誠にそうなるように信じますって言ってるわけが、アーメンっていうのは、ね、うんうん、まあこれもかなり深い言葉であるんだけど、まあいずれにしても誠にと、だからこの間なんか誰かがその誠と真実と誠をもってという言葉がコリント書に書いてあるけれども、真実と誠をもってってこれ両方一緒じゃないですかとこういうふうに言うんですね。あ、まあ確かにそうだね、真実と誠をもってっていうね、あのなんで2つ同じことをここに並べなきゃいけないんですけど、日本語になったらそうなんだけど、あのこの場合の誠っていうのは純粋という意味がある。純粋、これも誠にって、まあ、翻訳されてる、まあ、誠と真実を持ってっていうことは、純粋性、純粋を持って、混じり気のない純粋と、ね、それから真実を持って、うん、それコリント書に何でそれが出てくるかというと、コリント書に生産式のお話が出てくるから、そして生産式のパンダネの話が出てくる。パンダネを入れるということはパンを美味しくするためには重要ですよね、うん、イースト菌とか酵母菌を入れてパンを膨らませるわけだから、これをパンダネというわけだけども、でも聖書の中にはそのパンダネは入れないんですよ、生産式のパンは、うん、まあご存知のようにね、うん、まあ小麦粉と水だけで練ったものを焼いてということで、なんでここにパンダネを入れないのかというと、それはパンを膨らませるということで、このパンダネは悪い意味で使っている、この場合はね、いい意味でも使っているところがあるんだけども、うん、悪しきパンダネを入れない、その悪しきパンダネを入れないで、うん、そのパンダネの中で一番あの筆頭に挙げられているのは誇りのパンダネ、自慢するパンダネ、誇りのパンダネ、ね、それはキリストの体のある教会の中にはふさわしくありませんよと、うん、だから、あ、自慢できないために、だけどパオロはもう自慢せざるを得なかっただろうね、もうあられたけどもう尋常ならぬ体験と経験と知識を神様から与え、あんまりにもすごい知識を与えられてきたから、それまで自分が最高学位で学んできたことも地理悪化のように思ったって言うんですが、彼全部それ捨てたって言うんですから、ガマリエルの門下生で当時エリート中のエリートですから、それでもね、あまりの自分が神様から学んできたこの真の真理はね、真理は霊の霊界の真理も、ね、もうあまりにもすごい話で、だから普通はもう高ぶって自慢しますよね、うん、だけどもそれがないように自分の肉体にトゲが与えられた、トゲ取ってくださいって言ったけども、神様からしたらそれは恵みだって言って、あなたの恵みだ、だからあなるほどということになりますけれども、まあ、いずれにしてもね、そのパンダネを入れないっていう話をその前ずっとしてるわけですよ、コリント書で。だから誠の真実と誠のって、誠のっていうのはパンダネを入れない純粋な、純粋な、何も入ってないパンダネが入ってない純粋なという意味でそこは誠と使っている、うん、だからまああの翻訳の関係でいろいろありますけども、ね、だけども何時ら経つに誠、ここの誠はこれ真理、ね、パウロ先生が書き送った、教会に書き送った、ね、私が伝えたのは何ですか、それは神様から示された神の言葉、まあ、これです。だからこのね、これを誠を帯として腰にしっかり結んでいなさい、聖書は何と言えるかということをちゃんと私たちは学んで知って、しっかりとそれを腰に結んでいきなさい。 うん、だからこのもう最後使徒行伝読んでも終わりますけども、使徒行伝の第20章ですね。使徒行伝の第20章使徒行伝の第20章使徒行伝の第20章ですね。でそこの25節を、ご一緒に読みましょうか。見よ今我は知る、先に何じらのうちをへめぐりて御言葉を述べ伝えし、我が顔を何じら皆再び見ざるという。この先ほどのね、あのエペソ書も書いたパウロ先生ですけども、これエペソの教会、まああれはエペソの教会に後で書いたからエペソ書なんだけれども、このエペソの教会ができてくるときに、あのパウロは3年以上かけて牧師を養成育成していくわけですよね。牧師っていうのは選ばれていくから明日からできますっていう話じゃなくて、選ばれてはいても訓練が必要だ。真理というものを人々に伝えていくということによって、まず自分が学ばなきゃいけませんよね。そうで、それでね、パウロはそのエペソの教会ってたくさんあったと思いますよ。エペソ地方にあったたくさんの教会、それ家の教会がほとんどだから、そこに長老をみんな置いて3年間訓育したわけです。そしてその長老たちをみんな呼んで、そして暗所礼を施して牧師にしていくわけですね、うん、そしてその牧師にして、行ったその場面ですよ、これ。そこで私はもうあなた方と再び会うことはないだろう、はい、まあちょっと別れの場面でもあるし、また教会が設立した素晴らしい場面でもあるし、またその教会にパウロが言い残したその説教、ね、の場面でもあるかもしれませんね。で、私はもうね、あなた方の顔を再び見ることはない、ね、けれどもそこでね、いろんなことを言ってますけれども、一つね、28節見ますと、何じら自ら心せよ、ね、自分のことだけじゃなくて、自分のしっかりと教会の群れをね、守ってきなさい。なぜかというと、この群れをね、荒らしに来る狼がやってくる可能性がある、可能性があるというか、来ると言ってるんだよパウロはここで。またそれでね、で聖霊は何時らを群れの中に立てて監督とした。監督というのは牧師という意味です、ここでの監督は。エピスポースっていう監督、うん、監督、あの我々今使ってる監督って教団の監督っていうんじゃない、教団の監督っていうのはアポスポゴスっていうね、これはエピスポゴスっていうのは牧師のこと、ね、だからエピソの各教会のあなた方は一人一人がもう牧師になりました、ね、そして、このね、荒き狼が何時らのうちに入り来たりって群れを惜しまない。だから気をつけてしっかり守ってきなさい、教会をね。悪魔はやっぱり真の教会を、まあ、狙っていくわけです、うん、だから それから目を覚ましてなさい。30節ですね。3年の間私が夜も昼も休まず涙を持って何時らおのおの訓戒して、だからもうポール先生は3年間昼も夜も休まないで聖書、この時は聖書がまだないから、パウロの書いた手紙は後に聖書になってくるわけだけど、新約聖書だけど、神の言葉を彼は語っていった。自分の経験したこと、体験したこと、見たこと、聞いたこと、天国に行って教えられたこと、地上においてイエス様から現れてきて直接教えてくれたこと、あの聖餐式の場面だってパウロは出席していませんから、その時に。けれども我がね、書いてることは死より示されたことだって ってその場面もね、生産式の場面も全部映像のようにパウロは見てるわけですよ。幻で見せられてるわけ。それでもうあまりにも膨大な知識をパウロは持ったから、ね、それはまあ高ぶって普通は当然しかりだと思いますけどね。けどもそうして教えていった。だからこの後ね、ここに何と書いてるかって、ここ非常に重要なんだけど、32節、我今何時らを主およびその恵みの御言葉に委ぬ。もう私は二度とあなた方と会いません。はい、さようなら、うん、あとは天国に会うまでみんな頑張って生きていきましょう、ね、うん、悪魔が来たら逃げ回ってもいいから、まあ、とにかく生き残っていきましょうみたいなね、そういう話してないんです。パウロはね、私は去るけれども、私が語ったところの神の言葉、御言葉、この御言葉、神の言葉にあなた方を委ねていきます。この御言葉の中に聖霊の力が宿っている、神の力が宿っている、ね、ここですよね。このだから、あの御言葉は何時らの徳を立てていく、つまりあなた方をちゃんと建設してくれます。聖書の言葉、神の言葉、 今の我々で言えば聖書の言葉、パウロの書いたこの手紙ですけどね、この言葉、聖書の言葉、これが私たちを作り上げてくれる、ね、揺るがない土台を築いてくれる。そして全ての清められたるものと共に修行を受けしめうるなり。修行っていうのは私たちが受けた相続ですよ。イエス・キリストによって我々が受けた相続、これは天国に行ってから受けるんじゃなくて、もこの地上にいる間にからもうすでに私たちはこの相続に預かっているんだけども、悲しいことに最初からこの相続の中身が見えてないんですよね。最初我々は何を受け継いだのか、まあ親が財産を残してくれたっていうけども、まあなんかあんのかなみたいなことで、よく内容が分かっていなかったんですよ最初は。でそれが真理というものが見えてきた、私たちが受けているものがちゃんと分かってきた、我々の特権が見えてきたということがこの重要だから、このパウロの手紙というものがずっとこう、これ聖書になっていくわけ、新約聖書、聖書になっていくんですね、うん、あのヘブライ語でね、旧約聖書はヘブライ語で書かれているけども、それ古代ヘブライ語という厳格なね、格調高いもので書かれてますよ。だからこっちのね、新約聖書っていうのはギリシャ語で書かれてるんですよ。ギリシャ語でもコイネーのギリシャ語って言って、共通ギリシャ語なんだよね。これはあの格調の高い方のギリシャ語じゃないんです。だからコイネーギリシャ語で書かれているから、砕けた言葉で書かれてる新約聖書っていうのは非常に対照的、旧約聖書と新約聖書は、ね、だからまあ、まさにこう手紙ですけども、その手紙の中が非常に重要、我々にとって最も重要、このパウロの手紙が、ね、何度も申し上げるように、旧約聖書も大切だけども、旧約聖書は我々のために書かれているだけのことで、我々に当てては書かれてないんですよ旧約聖書は。でエホバの証人の人はそこをね、勘違いしてるわけ、うん、旧約聖書に書いてあるから血を飲んじゃいけないとか、 何を食べちゃいけないとか、あれは我々宛てのものじゃないんですよ、ね、だけどもロマ書以降は私たち宛てに書かれて、我々の教会宛てに書かれた文章だ。水取りを受けた教会に宛てて書かれた文章ですからね。これはまあすごく重要になってきますね。まあそういうことで、一つまたご一緒にお祈りをいたしまして、人と共に歩む幸いな道にすがります。ご一緒にお願いいたします。ハレルヤ。